栗岡清美の声の力 Think and Heart。
あなたの夢は何です。
おはようございます。パーソナリティの栗岡清美です。日曜の朝、いかがお過ごしでしょうか。この番組は声という音が持つ力に魅了された私が日頃Think、思うこと、ハート、感じていることを語る番組です。番組のテーマは大きく分けて2つあります。一つは私の専門である声に関する話題です。実は声にはものすごい力があります。声に関する一般的にはあまり知られていないことをシェアしたいと思っています。そしてもう一つは裏テーマとでも申しましょうか、私の人生を語ることです。42歳から58歳までの15年5ヶ月の介護経験を経て、心身ともにボロボロだった私がどうやって自分を取り戻し人生を歩き直せたか、ありのままを語りたいと思っています。そして今回はそんな私の人生復活のキーパーソンをゲストにお迎えすることができました。山下秀子公認断捨離トレーナーの段陽子さんです。今日はまた九州福岡からこの収録のためだけに京都へお越しくださいました。さあ今日はどんなお話が飛び出すでしょう。今日もとっておきのお話を伺いたいと思っています。最後までお耳のお付き合いをいただけたら嬉しいです。栗岡清美の声の力 Think and Heart はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局京都スタジオからお送りいたします。たくさんの光が導いてくれる。
ご縁応援貢献夢の種。
改めて本日のゲストをご紹介させていただきましょう。山下秀子公認断捨離トレーナーとしてご活躍です。段陽子さんです。陽子さん、おはようございます。
おはようございます。なんか私レギュラー
レギュラーですありがとうございます。
本当にこんなね、
はい、
8回、あもう毎回あっという間に楽しくさせていただいてます。ありがとうございます。
もうこちらこそもう至福のひととき。
はい、私も、はい、
ありがとうございます、はい、でですね、5月6月と、まあ、この私が断捨離に出会う以前のね、まあ、バックボーンについて幼少期から、まあ、介護期陽子さんにお尋ねいただきながら語らせていただきました、まあ、意外にもですね大反響で
意外じゃない
そうですか、
知りたかった、
ね、そうですか、はい、まあ、陽子さんに本当に切り込んでいただいたというか、私もなんか改めて出してね、本当に深い気づきがありました。うん、やっぱり介護自分の意識が作っていたんだなっていうことに改めて腹落ちした。
あ、よかった。
そんな感じです。だからこれからは本当に存分にね、うん、思いを広げて、うん、生き直していけるんだ、改めて感じさせていただきました。ということで私の人生復活ストーリー、今日もよろしくお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いします。
今日はどこから話しましょうか。
そうですね、まあ、復活には断捨離がね、
そうです、
欠かせないって、まあ、そう思ってらっしゃるし私もそう思うんですけれども、じゃあ、まあ、断捨離普通の受講生、まあ、
そうですね、
私の受講生だったところから
そうです、
もう一歩、
また
私がなんか投げた。
そうなんですよ、で前回ですね、そのコロナ禍で私が、まあ、姑の病院に行く必要が行けなくなった、ということで、まあ、時間ができてお家で断捨離がはかどったというお話までさせていただきました。 でその期間、まあ、Zoom でね、オンラインで、
そうですね、
陽子さんの講座を受講させてもらったんですよね。哲学の講座でした。
はいはい、
そこで私まだ断捨離を始めて1年経ってなかった。自己紹介の時に初心者のって言ってたんですよ。で陽子さんがいつまで初心者って言うのって言われてね、言っていただいたんだけど、だけど本当に初心者だもんと思ってたんですよね。
いえいえ、
そしたら陽子さんが、
ね、日数じゃないですもんね、清美さんの時は本当に時間ができたって言っても、もう本当にブルトーザーのようにね、
そうそう
やってたので、
はい、
それはもう本当もう特に初心者じゃないよみたいな感じでしたよね。はい、
それにも驚きだったんですが、さらに驚いたことが、その講座中に陽子さんの一言で、うん、えみたいな、
うん、
覚えてらっしゃいます？
はい、言いました。
ちょっと陽子さん、あのセリフもう一度
清美さん、
はい、
一級検定受けてみる？と優しくじゃないみたい
そうなんですよ、
うん、
でその断捨離には一級検定というのが設けられていて、
そうです、ね、
これ陽子さん、一級検定というのがどういうものか教えていただいていいですか？
どうしようはい、まあ、あのこれはね、山下秀子の方からね、ある程度こうやっぱ進んでいった時に、まあ、一つの 目指す、その場所というか、まあ目指したいところ、ここまでねもう理解できて、ここまで実践できたら、まあ、一つクリアしましたよっていう意味で、まあ、一級検定っていうものをね、したんですよね、
はい、
そしてそれは筆記、まあ、知識もあり、そして実践もあり、で最後はね山下秀子と直にお話、
自宅訪問
がついてるっていうのがね、すごい目玉でしたよね。
そうでした。
ただズームに入って、ごめんなさい、コロナに入ってからがちょっとズームの訪問にはなったんですけれども、それはもう皆さんやっぱり直に山下秀子に見ていただく、山下秀子に直にね、声をかけていただくっていうことで、すごい人気の検定試験だったんですよね。
なるほどですね、
そして、それまでは、まあ、講習、トレーナー講習っていうのがあったんですけどね、トレーナーになるためにもこの1級を通過してからのトレーナー講習生っていう、
はい、
その、まあ、道ができたんですよね、まあ、そういう、ポジションっていうのが一定検定でしたよね、
ですからその、まあ、現在本当に陽子さんはじめ、全国には大勢の断捨離トレーナーさんという方々がご活躍です。そうした方々がトレーナーになるための講習を受けるためには、断捨離検定の一級が登竜門だったんですよね。
そうですね、
でそれをですね、トレーナーを目指さない私に陽子さんが、ところで清美さん、一級はどうすんのっておっしゃったんですよ、いやどうするも何も私トレーナーは目指してませんのでというお返事をして、私本当にあまりの驚きに、あろうことか陽子さんにタメ口でなんでってあまりに驚いてなんでって言ったのを未だに ね、あまりのショックで覚えてるんですよ、
でもね、一級はあのトレーナーになるだけのためじゃないんですよ ね、私はそう位置取りしてましてね、
わかります。
でやっぱり自分のこう1ステップ上がるには、はい、
はい、
もうあれはとてもいいと思います。
いや本当にそうだと思います、で今本当に勉強してよかったなと思います。ですから私はあの秀子さんが自宅訪問においでくださるとかそういうことではなく、陽子さんがおすすめくださったんで、陽子さんがおっしゃるなら勉強しようというので、もうすぐに取り掛かって勉強し始めたらとても面白かった、
ですよね、
ということだったんですよ、
はい
はい、
で見事に、
あ、そうですね、
合格、ね、そうですね、されましたよね、
まあ、合格することそのものは私目的ではなかったので、
まあ、楽しくできたっていうのがね、
楽しくとにかく、はい、
まあね、あの断捨離会では、あの主婦の灯台って言われるぐらいのね誰かが言ってたんですけど、
わかる、
なかなかね、それクリアするのって大変なんですよ。
なるほど、そうかもしれませんね、
1回じゃもう今なかなか合格しないっていうふうになってますよね、3回4回は当然ぐらいになってますよね。
いやだけどそのぐらいの方が値打ちあるかもしれない。
そうですね、
私1回で惜しいことしたなと。
あ確かに、
はい
はい、
もっとしつこく受けりゃよかったなと、
いえいえ、
はい、思うぐらい、あの楽しかったです。
そうですね、
はい、
まあ、とてもね俯瞰力が問われる、
なるほどですね、
内容だそうです、
だそうです、
うん、
はい、
はい、
まあ、そんなこんなで陽子さんの、まあ、またしても声かけで私の人生が走り出すわけなんですよね。
でなんかすごいこと私言いましたよね。もう一級取ったらどこにでも飛んでいけなんてどういうことみたいな。
そうでその時に陽子さんが、うん、私がなんでって言ったら陽子さんがこうおっしゃったんです。断捨離のね、まあ、勉強して一級を持ってたら一流だから、うん、その一級を持って好きなところへ飛んでいったらいいっておっしゃったんですよ。刺さりましたよね、
うん、一流がね
一流が
うまくいった
もう一流大好き、
うんうん、まあ、私も清美さんはねこの断捨離でずっと断捨離の中で、まあ、受講生としてずっと終わるとは思ってなかった。
あら、ま、
そしてトレーナーになるとも思ってなかった、もう自分の世界に飛んでいく人だと思ってたので、それにはもう断捨離というね、このアイテムを持っていけばこれどこにでも通用するしね。
哲学ですよね。
哲学ですからね、はい、だから持ってほしかった。そしてどこにでも好きなところにね行って自分をね輝かしてほしいなっていうのがあったから、まあ、そう言ったわけです。
もう涙でそうありがとうございます。もう親心です ね。ありがとうございます。まあ、そんな言葉をいただいて私当時人生真っ暗闇で、うん、どうやって自分が生きていけばいいか分からなかったんです。
そう言ってましたねいつもね。
だからそこの時に、うんうん、まずはじゃあ一級を、まあ、クリアしようという一つの目標ができたわけですよ。でその後どこに飛んでいくかは考えたらいいと思ってひとまずちょっと息が告げたわけですよ。でその時にもう一つ陽子さんがおっしゃってくださったのが、うんうん、どうしていいか分からない私にこうおっしゃってくださったんです。どうしてよいかわからないときは一生懸命頑張っている人を応援したらいいよ。どうですか皆様、今本当にどうやって生きていいかわからない、そんな風に感じていらっしゃる方ももしかしたらおいでかもしれませんね。そうした方に改めて私が当時陽子さんからいただいた言葉をね改めてお伝えしたいです。どうしてよいかわからないときは一生懸命頑張っている人を応援したらいいよ。では後半はこの言葉の意味を陽子さんから伺っていきたいと思います。
夢の種。
今回は私の人生復活のストーリー語らせていただいています。私の人生復活のキーパーソンである段陽子断捨離トップトレーナーとの出会いで私の人生が動き始めます。そしてその中で数々の鍵となる言葉がありました。人生真っ暗闇、その中でどうしていいかわからない、そう訴えた私に陽子さんがおっしゃったんです。どうしてよいかわからないときは一生懸命頑張っている人を応援すればいい。さあ陽子さん、この言葉についてお話伺っていいですか
そうですね、私自身もそうやってやってきたなと思うんですよね。
そうでしたか。
自分がはっきりねこれをやりたいとか、こうしたらいいってわからない時期って結構長かったですよね。
長かったですか、
うん、でその時は、まあ、本当に頑張ってる人をね少しでもじゃあ私もそこちょっとお手伝いするわとかね、まあ、そういうふうな感じで手伝わせていただいた時に、まあ、いろんなことが人に、まあ、出会うとか、または他の人の頑張ってる姿が見えるとか、まあ、その方のエネルギーに巻き込まれたらね自分も行動できますよね、うん、巻き込まれちゃう。でそういうことをやっぱ体験しましたしね、うん、なので、まあ、どうしていいかわからない時は本当一生懸命やってる人のそこに巻き込まれたら次の展開、次の何かが見える、そう思うんですよね。
それは、うん、陽子さんご自身が、 人生を歩まれてくる中で掴まれたことだったと
だと思います。私はどっちかというとじっとして勉強するよりは行動したいタイプ、動きたいタイプ、はい、なので、まあ、実際に現場でね、何かしてその時間をそこに費やすことでまた次のエネルギーが湧いてくる、また次の発想が湧いてくる、まあ、そう思いますよね、
は
い、
そうですね、
そう思ってきたから、はい、それを皆さんにお話してますし、今でもやっぱりもう何もできない、自分にはすることがわからないっていう人には必ず、まあ、周りに応援してる人いない、あ、応援したい人いないの、頑張ってる人いないの、って言ってその人応援すればいいのよ、もしできなかったら私応援して、
やった
言ってますそこまで何を応援してって言います、
ね、そうやって陽子さんがご自身の人生の中から編み出された言葉を私に投げかけてくださって、そしてその言葉を握りしめて私は何を始めたかというと、これまた陽子さんとのお話の中で、まあ、ご提案をいただいたことがあったんです。私 YouTube を始めたんですよ、そしてね、頑張ってる人を応援させてもらおう、
本当ね、ありがたかったね、
ありがとうございます。いやいや、これ私の方が結局ね応援してもらったなって今思ってます。で YouTube で、1年間、22本、そして一旦ね1年間続けてきて、その後でまあお二人で、トータルね24回の YouTube を約1年間でね発信させていただいたんですよね。もう
それは頑張ってる人をね、
そう
取材して、
そうです、
その方と対談をして、
そうです、
そして YouTube と出して、
そうです、
応援してね、その方たちを本当にこう世にねご紹介するということをね、
そうです、24
名の方をして、
そうです、
すごいです。
そ
うです。
そしてその中に、まあ、今回そのラジオでね、エンディングで BGM をご提供いただいている住田貴子さんもご紹介をさせていただいて ね、そこであの BGM が誕生したんですよ。
そう、ね、で九州のトレーナーたちを全部ねご紹介いただいてね、
お騒がせいたしました。
何をおっしゃいます、もう皆さん本当願ったり叶ったり。
ちょうどあの時陽子さんが九州のトレーナー会を立ち上げられたタイミングでした ね、ですからそのトレーナーさんお一人お一人をお話を伺って、大変僭越ながら応援させてもらえないだろうかとご相談をしたことを覚えてます、本当、
はい、
そしてお騒がせしながらね、
いえいえいえ、
コロナ禍にマスクをしながら、九州各地を
本当に佐賀のね、
はい、
唐津の方行ったり、
はい、
それから鹿児島のね、
はい
はい、桜島の見える前でされたり、
はい、そうです、
本当にねよく本当動いてくださいましたよね。
楽しかったです、
ね、楽しいですよね、まあ、清美さんはその才能もあってねそれをこうプロデュースする才能もあってその質問も本当素晴らしかったですよね。
いや皆さんも本当多彩で ね、そしてそのお一人お一人の魅力がねもうきら星のようでした
本当に、
はい、
それを発見していただいたなって本当に思います。ありがたかったです。
そうですか、いやそんな風におっしゃっていただいて、ですから応援をしてたつもりだったんだけど気づいたら、誰よりも私が応援していただいてました。もう涙出ました、
本当そうですよね。結局自分が動いて自分にエネルギーがをもらうっていうのがこれが応援かもしれません。
これはだからやっぱり陽子さん自身がご自身の人生で感じてこられたことでもあったわけでしょ
う、そうですね。じっとしてても何も起こらないから、
はい、
何かこう攻め応援、ね、できるところやったら必ず自分ももらう、応援されるっていう感覚はありますよね。
なるほどね、これぜひ皆様にも ね生かしていただけたら嬉しいですよね、きっと変わりますね。動くこと大事ですね、
本当に。
そして動くといえばね、私この YouTube を始めるにあたって陽子さんからお話を伺って、分かりましたって言ってすぐに動いたんですよ。
本当にもう素晴らしい。
その
日のうちにってね。だから私の中でも、まあ、皆さんにあの講座中お話するけれども、なんかひらめきがあったら48時間以内に何かそれに関連する第一歩を踏めよっていうのは言うんですよ。
これね、さっき きその陽子さんから48時間ってさっき聞いたんですよ
そうそうそう、まあ、時間はね、まあ、いろいろ私もどっかからか聞いたんだろうけれども、もう本当2日いない
で、
したらそれがまたつながっていく、次のひらめきがやってくる、
は
い、
だからそこでもう止めちゃえ、
そうそうそう、
ダメなんですね。
まず行動第一歩を踏んでみる、簡単なことでいいんですよね、
う
ん、
そうです、
すぐ自分ができることを何かちょっとしてみれば、それがまた次に展開していく。
で例えばあのハワイみたいなね、はい、思いついたらどうしたらいいかっていうことですよ。
ね、いやハワイ行きたいな、じゃあちょっとハワイ、でも今の天候、調べてみようかとかね、
それでいいんですよね。
まず第一歩はそう。それとか、旅行者行ってね、あ、パンフレット、ハワイに行くパンフレットちょっともらってこようかとか、その第一歩。そしたらそれからまたね、今度テレビでなんかやってたとかね、その関連するものがどんどんどんどん展開していくわけですよ。
アンテナが立つっていうかね。
そうかもしれないね、そしてタイムラグがあって何ヶ月後かに、あらハワイにいるとか、あ、ハワイのお土産もらったわとか ね、
そうね、
ハワイ、あの時のハワイがここっていうね、まあ、そういう風につながってくるっていう面白いところがある。
なのでひらめいたらまんま行動を何かスモールステップでしちゃう、
そうそうそう、まずやっちゃう。
で結局それをスモールステップ、アクションを起こさないっていうのはつまりですよね。
確かにね、そうね。そしてだんだんその次のひらめきっていうのも、もうこの人どうせしないわと思ったらひらめきもね
来なくなる
し、自分自身もそれをキャッチするのがね、鈍くなる、
アンテナが立たないからね。
そうか、そうで、ね、だと思います、
だからひらめいたことは小さなことでいいから、もうすぐ
そうやったらいいと思う。
スマホでちょっとちゃちゃっと調べちゃ う,
そ う, そ う, そう調べちゃう、見ちゃう。で自分意識化する。
意識 ね
いいと思います。ひらめき大切
ひらめいたことすぐ何か調べちゃう、これいいですね。
そうですね、第一歩踏んでください。
48時間以内、
そう、
もう本当すぐがいいですね。
そうですね、
まあ、ですから私もそんな風に陽子さんからの提案をすぐ、すぐ、そう、ね、すぐやっちゃうっていうのを重ねてきました。
そう、知らずにね、
何にも知らないで。そうそう、はい、まあ、そしてね、まあ、YouTube 本当に大変なエネルギーをかけて、まあ、ワイワイ喜びながら楽しんで、まあ、膨大なエネルギーを注ぎまして、そして1年経った時に、あ、ここで一回手放してみようっていう、それもひらめいた瞬間があったんです。そしてそれを手放した時に私に訪れた感覚っていうのが、あれ初めての感覚でした。なんかね、自分が空っぽになったんです。本当に空っぽになったのを感じたの、あれ本当人生で初めてだったかもしれません。
まあやりきったんですよね、ギリギリまでね。
そうかもしれないですね、
そして一旦終わり、締める、
はい、
はい、
手放した。
そしたら空っぽですよね。それまで
本当にエネルギー、いや本当空っぽになりました。
注いでたからね、
やることないんですよ、もう、人生どん底なので。
そしたら、
そしたら、空っぽのまんま、まあ、3日目の朝、あるひらめきが訪れたんです。あれはね本当不思議な体験でした。ひらめいたから目覚めたのか、目覚めたからひらめいたのか、本当うつらうつらとして未だにはっきりしないんですが、とにかくひらめいたんです、それがね今の私につながったんです。でひらめいたことを私はまたそのまんま行動を起こして、そして今に至るんですよね。
素晴らしい。やっぱり何か一つねやりきって手放した時に、ここにこう空っぽという空間ができて、そこには必ず次のものが流れてくるというね、もう当然のことですよね。
陽子さん今当然とおっしゃいました。
宇宙的には当然ですよ、流れてきたんです。
それが空間の力ですか。
もちろんそうですよね。
空っぽ、
空っぽ、そうね、
空
そこには次のものが流れてくる。
空ってすごいですね。
すごいですよ空ってね、まあ、昔から、まあ、仏教でもね、ずっと空っていうことはずっと言われてますよね。ここ大きな本当人類のまあ、法則というかね、多分それがあるんでしょうけどね。
なるほどね。だからそれを私は本当自分の命で感じたんですよ。空っぽだって
空っぽだって
で、そのやっぱりその空間って目に見える場所のようなイメージがあるんですけど、やっぱ意識もそうなんだなって、
うん、そうですよね、
うん、それを感じましたよね。でそこで本当すぐにアクションを起こして、まあ、今に至るわけなんですが、そこで何をアクションしたかはまたこれ To be continued ということで
そうですよね、はい、それでいいと思います。
で例えば陽子さんもそういうこう、うん、空っぽになった体験終わりですか？
それがなかなか執着があってねでもですね、確かに空っぽっていうか、ああもうこれでいいんだなっていうね、あもうこれで私一応終わるんだなっていうのは何回もありますよね、うん、とか、うん、あもうこれでフェードアウトするんだなとかね、うん、そんなのはありますよね、うん、でこれから先自分はどうなるんだろうとかいう、そういう場所にいる、で終わるかなと思ったら終わらないみたい、次がやってくる、
やってくる、
うん、やってくるっていうのは繰り返し、
その次がやってくるの繰り返しっていうのを、ね、ちょっともうちょっと
どいやそれが本当にこの十何年間の間にね、あもうこれもうこれ終わりかなって思ったら、まあ、次をやってくるみたいなの、なんて言ったらいいんでしょう、そんな詳しくと言われてもね、うんうん、そうやってしながら、まあ、断捨離の次の、まあ、皆さんに提案する内容が、ね、やってきたりとか、自分の中でねこの道を行くと決めてるので、それをまたステップアップするような、うん、まあ、お話があったり情報があったり、まあ、それが本当にやってくるって感じですよね。
なるほどですね。もう本当陽子さんから語られる言葉の数々を私は本当ありがたいことにね、シャワーのごとく浴びて育てていただいているわけなんですが、
いやいやそんな大げさですよ
いやだって本当だもんね、
うんうん、うん、だからやっぱり私たちって何かうまくいってたらそれからを手放そうってなかなかしないですよね。
そこですよね、
うんうん、でも自分の中で、まあ、このここっていうケリをつけていくっていうね、うん、それって、まあ、時間に自分で今っていうのを決めていくっていう、まあ、その作業でもありますよね。
時間も空間ですもんね。
そうですね、なのであ今はここ、うん、ね、これは今これに向き合うべきっていう、その時間的なものを自分で決めていくっていうのは必要かと思いますね。
ありがとうございます。もうなんかものすごく示唆に富むお話でした。
あら
で皆さん、段陽子さんに実際お目にかかりたいなという方も多いかと思うんですけれども、来週ね陽子さんの講座がセミナーが京都で、
あそうですね、はい、
お金の不安の断捨離ということで、はい、もうそろそろお席ももうないのかな、
もうないかもしれませんね
っていう感じですけれども、はいはいはい、会の大成功を祈りつつ、ご参加の皆様には、うん、もうたくさん陽子さんのシャワーを浴びて有意義なひととき、さらに人生展開へのステップを歩んでいただけたらなというふうに思っています。ということで陽子さん、今回もあっという間にエンディング、
本当に
ありがとうございます。
清美さんがねいろいろ吸収してくださって現実化してくださってるっていうのは私もすごい励みになります。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ということで、うん、本日のゲスト山下秀子公認断捨離トレーナーの段陽子さんでした。それではエンディングです。
応援貢献夢の種。
日曜の朝のひととき、今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。本日のオンエアもあっという間にエンディングです。私の人生復活のキーパーソン、山下秀子公認断捨離トレーナーの段陽子さんをお迎えしてお届けした今回でした。その言葉の一つ一つに皆様のお心に大きな大きな小玉が響いたのではないかなと思っています。さあ今日の日曜日もどうぞ皆様素敵なお時間お過ごしください。また次回お耳にかかりましょう。ありがとうございました。